水です。
浅野です。
101回目になりました。トーキングエクササイズです。はい、
よろしくお願いします。あんまり変わらなかったですか、
ね。かなりですね。まあ、そこら辺はお囃子なんとか。
お囃子
で。101回目的な感じ。
はい。
今日からまた装いも新た
な。新たな気持ちで。
新たな気持ちで。
予想は変わったんですか。もうあれですよ。言語も変わったので。
そうですね。驚きましたね。
令和初めてのトーキングエクササイズ
です。なるほど。
はい。
令和初めて。
ね。
まあ、じゃあ今年はこの新しい年号でよろしくお願いします。
はい。
101回目からまたねちょっとあの気分も新たにということで、
ね、
ちょっといろんなまたあの新しい取り組みをね、
うん、
していきたいななんてね、
抱負ってやつですか。
抱負、
はい、
うん、なんか思ってるんですけど、ね、なんかどうですかね、101回目のグランドビジョンっていう、
グランドビジョン、ああグランドデザイン、
グランドデザイン、
そうですね、やっぱりあの一つはあのなんて言うんだろう、方法論的なんですけど、
うん、
あのもう少し別の人たちにも聞いてもらうがために、
おう、
あの今までシーサーブログを通じて iTunes とかで聞けるようにしてたんですけど、
うん、
それはそのまま続けると同時に他のソフトなんかも利用してアプリっていうんですか、
うん、
もっと多くの人たちにこう配信をできるようにして、
世界進出、
まあまあすでにもう iTunes で世界進出
なんですけど、
ただ日本語が分かんないけどまあ英語でやろうっていうのも一つなんでしょうけどね、チャレンジとしては、
あ、なんか英語の弁論大会みたいになってるねえ、なるほど、じゃあもっと広がるん
ですか、配信を広げようと思ってます、まあ、広がるかどうかはちょっと結果を見ないと分かんないですけども、うん、あの方策だけは
載せるあの媒体を少し
増やすってことですね、ほうほうほう、それをまあ戦術論的っていうと変ですけど、
うん、
方策としては考えてますけどね、
お、なんかたくさんの人にね聞いてもらって、
いや、よりそうなんですよ、いろんなこう配信の仕方があるので、
うんうん、
それは利用しない手はないかなと、
で今までねこう、うん、やってて、まあ、あまりこうそのこちら側の話にこういろんなコメントをもらったりとかなかったんですけども、
そうですね、
やっぱりちょっとねその、うん、広がることによっていろんなそのご意見だとか、
ね、
まあ何ならお叱りも含めて、
うんうん、
コメントをいただきたいなと、
そうですね、なんか投げかけてそれ面白いとかこうですよみたいなやり取りがね、
うん、
もしかしてできたら、まあ、ベストかなと、
そうですね、
思ってるんですけどね、うん、そういうためのまあ第一歩として、
うん、
配信枠を広げようと、
ほうほう、それはまあなんていうか技術的にわけじゃないですけどね、まあそういうやり方っていう
方法論的にね、
でどうですかね、この内容的なこのトーキングエクササイズ、
内容的にはまあ引き続きどういうことをしてきたかっていうと、体の動きに関するまあいろんな情報が溢れてますよね、
そうですね、
その中でまあこうそれを分かりやすく、少し正しく分かりやすく伝えようみたいな、まあただ伝えるだけでは面白くないから、こうトークしながらああだこうだ、まあ、ある場面ではそれを実際にやってみようみたいな形でやってきたんですけど、まあ、それは変わらないかなと思うんですけども、
このスタイルは、
うんうん、だやることをもうちょっとこう広げるというか絞って、
ん
いや違うね
広げるも絞るわ
広げつつ絞る
っつって、あ、なるほど、あの、まあ、あまりこう狭窄せずに
もわーっとしたなんか広がりじゃなくて、
うん、
まあ、いくつかこう旗を立てて、
あと立てる、そこをちょっとしっかりとこう輪郭をあのつけていくて、
そうですね、まあ、100回までもねいくつか振り返ってみればあったんですけども、まあ割とその時に思い立ったものをやってたんですけど、今度少し、うん、あの最初からね計画してやっていくのもいいかなと思ったんですけどね、
うん、
で一つはこの間あの100回目で言ってた、
はい、
そのイチローさんから学ぼうみたいな、でそこから書道負荷理論みたいな話を、
はい、
もうこう分かりやすく噛み砕いて、
うん、
もしくは深掘りしつつ噛み砕くみたいなね、うん、そういうことをやってみたらいいかな、
そうですね、うん、まあ例えば100回を一つのこう、単位として考えた時に、
うん、
まあ10回シリーズずつ、うん、それを10回やればっていうね、
10個旗を立て
る、そうそうそうそう、
分かりやすい目安としてね、
例えば書道負荷に通ずるような話で、うん、大体10話ぐらいっていうんですか、うん、10回ぐらいをめどに
実際やってみたりとか、うん、じゃあそれが日常の我々の生活にどう生かされるのか生かされないのかみたいな話、まあ一郎さんから学ぼうって言ってるぐらいですから、うん、生かされると思ってるんですけどね、うん、実はその考え方が、
そうですよね、
そのことをもうちょっとこう深掘りしつつ 噛み砕いていきたいなという
、まあ、そういう意味で、まあ、旗を立てて、でも立てた旗をちょっと輪郭を引っ掛けて、うん、それをある程度計画的にやっていくっていうのは、
ね、ちょ
っと今度の101回目からの一つのやり方だと。
そうですね、そのベース背景として考え方がいくつかあるわけですよ、うん、例えばイチローさんから学ぼうとなると、力強い力ではなくて、うん、柔らかい力を獲得しようっていうのが一つのコンセプトだったんだよね、
はい、
だそういうのを我々にすごく役立つんじゃないかなっていうのがあるし、うん、
ええ、
もう一つ言えば戦略的中断って言ってましたけど、
はいはい、
その三日坊主もそうなんですけど、
ええ、
マラソンでそれをやってみようっていうトライアル、これはもうこの夏に向けて、
そうですね、
うん、まあ、ぜひ
今の段階で私が完全エントリーするもの決まってはいるんですが、
はい、
今の段階でね、
うん、
一つは6月の初旬に行われます、あ、ごめん、その前だ、5月の初旬に行われます名寄での、
今月じゃないですか、
名寄でのハーフマラソン大
会、あ、ハーフでね、
でそれから6月の初旬にやります美瑛でのハーフマラソン
大会、あ、はいはい、
それと8月の末にやります北海道マラソン、
ホップステップジャンプですね、
そう、ハーフハーフフルマラソン、
ハーフ言わないでください、
ああ、ハーフじゃ、まあ、なるほどね、で、まあ、あとは予定としてはその後滝川か旭川で走って北見で終了したいな、
うーん、なかなかすごいですね、それはそれでこう、まあ、10回でグッと凝縮するというよりは、うん、こう散在させてもいいから、何回かそのことの話をしたい、
うん、でその出る大会全てに共通しているのは先ほど浅野さんが言っていた戦略的中断、
うん
うん、
足をコンセプトです、基本コンセプト、
意図して足を止めてその間ストレッチをやって、ね、リスタートした時に結果はどうなるか、
うん、そうですね、面白い取り組みかなと思うんですけどね、
まあ、去年の印象では悪くないっていう、こう感じを得てるんで、
まあ、トップレベル人にはそれはもちろんありえない話だけど、
タイムロスですからね、
一般市民ランナーにとっては、うん、それでもしサブ4なんかできたとしたら、
そう、
どうだって感じするんですよね、
うん、僕一番最初に出たフルマラソン のタイムが、うん、もう5時間を超えてますから、
ね、あ、サブ4どころか、サブ5にもなってない、
そう、サブ5だけでも一つの金字塔ですよ、
うん、あ、うん、そうですね、アラフィフじゃなく、
あ、アラフィフなんですけどうん、一つの記事とは他の人が聞けばね、何をそんな遅いタイムでと思うかもしれない、
うんうん、まあ、これまずは5時間を切ると、
そう、うん、ただまあね、一応サブフォームなんかも達成できたらもう夢心地ですよね、
そうですね、うん、その法則をちょっとこうベースに変えずにやってってほしいな、
そう、
いろいろやると分かんなくなるので、
そうですね、うん、この今回のその一つのテーマは戦略的中断、そしてそれでフルマラソンが思った通りに走れるかと、
そうですね、
いうところ、
うん、
ここをなんとかねきちんと出していきたいなと思いますね、はい、
うん、どっちかというとこうなんていうんだろうな、何トレーニングってインターバル的なことの応用ですよね、
はいはい、
それは田畑にもちょっと通ずるような、
うん、
思いっきりやって休んで思いっきりやって休むみたいなのと、うん、ちょっと通ずる概念としてね、
うん、
中身は違うけど、
でもし今まだ虎の狸の川残業ですけど、
うん、
こういう考え方にある程度なんていうの妥当っていうか正当性があったら、
うん、
他のことにも応用できれる可能性
あるんですよね、いや、そうですよね、うん、なんか逆に他のことでいろいろ応用されてるじゃないですか、インターバルトレーニング、うん、インターバル速報とか、中断することによる、まあ、田畑もその極端な例でしょうけど、それ見てて改めて思いましたね、うん、なんかいろんなことに応用できるからマラソンでも応用できるんじゃないかなって気もしたし、
うん、
のそのちょっと休んでその後走りやすかったんだよねっていうのは一つの大きなヒントかなって感じ、
あとこう労働に関わる体の使い方の
作業、はいはい、
こういったことにもしかしたら通ずるのか
な、そうですね、
まあ、休み時間っていうのはあるんだけど、
うん、
この概念ももしかしたら、
うん、
昼だとかに長く休むよりは、
そうですね、
短期な休みを
1時間やったら10分休む、
ね、うん、こまめに入れてる方がむしろいいんじゃない、うん、まあ、もちろんご飯食べなきゃいけないから休まなきゃいけない、
ただ少なくとも体の動きに関しては、うん、どっかにそういう時間を1時間座ってたら、うん、少し歩くとか、うん、ストレッチするとかそういう時間は必要だと思うんですけどね、
今なんか例えば工場のラインとかの働いてる人たちってなんかそんなような仕組みになってるらしいですよね、
うん、
そんな昼に長くとかじゃなくて1時間2時間で休ませる、
まあラインもなくなるかもしれないですけどな、ロボットになっちゃうかもしれない、
怖い怖い話だ、
いや、そういう意味で今のほら AI とかさ、
うん、
まあ、身体運動関係なくはないじゃないですか、
はい、
いろんな意味でね、分析の要素もあるけど、
うん、
もうちょっとそういうことの話もしてみたいなと思ってますけど、 どね。その PT ですけど、我々は理学療法士ですけど、はい、それ身体運動に関わる人と今のそういう技術と接点みたいなのがないのかなみたいなのは、前に去年も話しましたよね。そのフィジカルセラピー 2.0 っていうことをアメリカの理学療法士協会なんかはもう宣言してますから、
うん、
だからまあそれをこう当たり障りのない形でこうなんとなく想像のつく範囲でっていうことではなく、もうちょっとこう広い視点から捉えるなんてこともなんかお話できたらいいような気がしますけど、今こうだっていうのがあるわけじゃないんですけどね。
世の中こう AI というのは一つのキーワードで動いてて、なかなかでもそういったことをね、医療現場やリハビリの現場で実感することってないですよね。
なんかリハビリ医療に関しては特になんとなくね、もう AI でなくならない職業だとあぐらをかいちゃってるのかはなんか分かりませんけども、どうかなって気もするんですよね。それは別に批判してるっていうよりは、自分たちの仕事をこう振り返って身体運動っていうのに関わる人をピッチに限らずですけど、の目線からも今のこの技術進化と無縁では多分ないだろうと思うんで、じゃあ人がそこにどういう視点で関わったらいいのかなみたいなのはもう一回考えてみてもいいような気がするんですけどね。2020年を前にして、
あ、なるほど。
ちょっとコップが揺れちゃいましたけど、失礼しました。
まあそういうね、その AI のその何て言うんですかね、私たちのその取り入れよう、あるいはその一緒にこうどう何をやっていくのかっていうその視点がね、ちょっと出せれたら面白いですね。
なんか面白くね、考えられたらいいかなと思うんですけどね。
まあそしてやっぱりあれですね、その前回のこの前のその100回の時までに言っていた、その身体活動を通していかにこう健康的な生活を送っていけれるかっていうところの提言だとか、
そうですね、特に日常生活に即した運動の取り入れ方、そして運動習慣づけみたいなことに関してはかなりやっぱり、まあ言ってきましたけど、もう一回整理していろいろこう実際にこう役立つトライっていうんですか、そんなの画像を通じて発信するのも一つかなと思ってますけど。
そうですね、なるほど。
まあちょっと真面目な話になっちゃいました。
いえいえ、真面目で結構ですそれでですね、まあ次のシリーズとして今考えている書道負荷のことなんですけども、まあ一郎選手引退して、まあちょっとね、一郎ロスということもあったんですけども、その改めて一郎選手も含めたその昔の動画とかを見てると、やっぱりその一郎選手随所随所にこう自分の体のメンテナンス、トレーニングとしてね、書道負荷の理論をですね、やっぱり取り入れているんですよ。ここで改めて、まあ書道負荷っていうところをちょっと今日の段階では少し簡単にですけども紹介すると、トレーナーの科学的に研究されている、小山さんという方が主体となって、組み立てた一つのセオリー、理論なんですけども、まあ簡単に言うと、人の動く可動域を、まあ大きく取りながら広くその全可動域に対して、効率よく筋肉を使わせて動作を完遂させるっていう、そういったところに集約されているトレーニングなんですね。で、細かいことを言うと、これに例えば身長反射を利用するだとか、それから拮抗筋の活動を、抑制させるだとか、手動作筋を、手動作筋を無理なく使わせるだとかっていう、まあちょっと細かい話があるんで、それはまた次回以降にちょっと話せれるようにしておきたいなと思うんですけども、まあ目指しているところはこう適度な負荷のかかったストレッチ運動みたいな感じなんですよね。で、それをすることによって、そのいわゆるパワーで代表されるようなその、パフォーマンスアップじゃなくて、いかにこうしなやかな体を作って、まあ怪我をさせない、しないことを前提としたパフォーマンスを上げていくっていう、そういった取り組み方なんですよね。で、やっぱり一郎選手や、あるいはその中日で引退した岩瀬選手だとか、山本昌選手だとかも、やっぱり取り入れてたトレーニングとしても有名なんですよ。 でどちらもその、筋肉をモリモリつけるんじゃなく、いかにこう柔らかく使っていけれるかというところに主眼を置いてるんですね、うん、でこのことをもうちょっと深く、やっていくことによってリハビリだとかその、障害予防にもねつながるあのトレーニング理論じゃないかなということで、うんうん、ちょっと次回以降からねここのことをやっていきたいなと思うんですけど、
まあ、大きなタイトルはイチローさんから学ぶってことですよね。
そうですね、うんうん、あのイチロー引退記念イチローから学ぶ、はい、イチローさんから学ぶ
トレーニング
をということで取り組みたいと思います。
はい、
じゃあそれを今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ今日これでいいんですか。
いいです。今日はこのぐらい
します。はい、わかりました。じゃあまた次回よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。